ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO は市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境善研究所エコドンの太田光平です。そして、毎月最終週は、NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の中須雅治さんとともに、ゲストをお招きしてお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、もう10月末、このハッピー NPO、毎月最終週は中須さんと進めておりますけれども、中須さん、また、いろんな、ね、行事がありますけど、特にこの秋はですね、 NPO 界隈もいろんなイベントをね、
はい、
やられてますよね。
そうですね。
そんな中にあって、また来年度の事業をいろいろ考えるシーズンにも多分入ってきたり、助成金を、ね、申請するようなシーズンにも入っていますけれども、ローキーさんも関わられていろんな、イベントをされますが、中でも、ファンドレイジングのポイントみたいなことで、されるイベントありますね。
11月に入ってから5日月曜日はですね、大阪の日本政策金融公庫さんと連携をしまして、先ほどおっしゃられたファンドレイジングのポイントっていうことをテーマに、そこが聞きたいっていうのが前置きにあるんですけど、事業者と支援者が登壇しましてね、それを生で語っていただいて、どういうふうな、ファンドレイジングとしての基礎とか実践事例があるのかっていうのをお話ししていただくと、で、ローキンの方もローキンの相談員が、登壇しまして、金融機関が話す資金調達のポイントというようなことをお話しさせてもらいます。それは政策金融公庫さんとペアでお話しするということになってまして、NPO のママトリエっていう団体が、その実践事例ということでお話しいただくんですけど、そのパネルディスカッションなんかも、予定をしているということでございます。
なるほど。ママトリエさんはね、お母さんのための子育て支援団体、ということで、団体に合ったファンドレイジングの仕方っていうのはそれぞれだと思うんですけれども、こういう事例を聞く中でですね、うちだったらこんなことできる、あんなことできるっていうのがちょっと膨らむといいですよね。
そうですね。その基礎的なお話は、オフィス娘の河合さんっていう、
河合さん、
いろんなところでお話されてますけど、河合さんの方に基礎的なお話をしていただいて、でその後金融機関が実際の相談に乗ってる相談員の方がお話をさせていただくということになってます。
このオフィス結び目の河合さんなんかは、いろんな NPO を見て、その基盤強化っていうかね、そもそも団体が円滑運営できるような、もう一回その見直しをしたりだとか、資金調達どういうふうになったら可能なのかみたいなことを含めて、いろんなところでこう講演をされたり、されてますけれども、これが11月5日の月曜日、2時から5時となっておりまして、参加無料と。場所は日本政策金融公庫大阪支店の8階ということになっています。これ、申し込みですけれども、定員は50名となっていますが、これはどちらから申し込みさせてもらったらいいですかね。
日本政策金融公庫のホームページからになっておりまして、ファンドレ、日本政策金融公庫ファンドレイジングのポイントというふうに検索していただくと出てくる、
なるほど、そういうことなんですね。ぜひですね、このタイミングで、参加費無料ですので、ローキンさんのお話や政策金融公庫さんの話聞いてみてください。そしてまだね、これ も、ありますけれども、資金調達するにしてもですね、やっぱ自分たちの活動をもっとブラッシュアップしていくというような、ブラッシュアップしつつも、さらにこう資金調達っていうか、いろんな人に応援してもらえる団体作っていこうということで、いくと、これもセミナーがあって勉強できる機会がありますね。
はい、これは兵庫の尼崎市の阪神の尼崎駅前なんですけど、NPO 法人シンフォニーさんの、会議室のところで、開催をします。11月15日、夜の19時から、ちょっと遅い時間ですけど、お仕事終わってからなり、お越しいただけたらと思うんですけども、主に資金調達ということで、先ほどの11月5日の企画と少し似通ったテーマでもあるんです、内容でもあるんですが、今週はちょっと私の方が講師ということでお話をさせていただくということになっています。 のも参加費無料ということになってますので、あの NPO 法人シンフォニーのホームページをご覧いただいて、はい、お申し込みいただけたらというふうに思います。
なるほど、はい、これね全部で全4回あるんですけど、11月5日単発のもちろんね参加できますし、はい、中須さんがこれお話しされますので、はい、この番組を聞いてる中須ファンは、はいはい、ぜひ来てくださいということで、よろしくお願いします、はい、あの費用は無料になります、はい、まあ、でもあの資料代として500円だけはいただくということになっておりますので、はい、そこをご了承くださいということです、まあ、対象はどっちかというと NPO だとか地域団体だとか社会福祉法人だとか、まあ、そこの管理職だとかスタッフをされている方、
はい、
うん、少しそういう実務を担われている方がね、来られるといいのかなということで一応対象になっていますが、はい、まあ、興味関心ある方も行っても大丈夫だと思います、はい、場所は尼崎駅前 NPO 法人シンフォニーの研修室の3階となっていますので、はい、ぜひお申し込みシンフォニーをシンフォニーってか、ね、打っていただいたら、シンフォニーだけじゃダメか、 NPO 法人シンフォニーと打てば出てきますのでチェックしてください、はい、そして今年ももうこの時期ですね、
そうですね、
エイブルアート近畿2018ということで、はい、今年は大阪ですね、はい、
大阪の、あの町のど真ん中、
はい、
大阪南千葉の難波神社、
難波神社という御堂筋通りのあそこですね、
はい、そこをあの舞台にしまして、うん、エイブルアート近畿を今年も開催をするということになっています、
はい、
日程が11月の23、24、25と3連休で、はい、25日がなんと大阪マラソンの日で、
なるほど、
万枚を通る
通りますよ、ね、
ということなので、まあ、そこに来られる方もぜひ、はい、見てほしいっていうような、そんな狙いもございまして、
うんうん、
あの25日はマルシェっていうのも企画してまして、はい、いろんなあのブースといいますか屋台も出まして、
はい、
いろんなものを、野菜を売ったりとか、はい、障害者の作品を売ったりとか、
うんうん、
いうようなあの企画も予定してますので、
なるほど、
まあ、ぜひあの23、24、25、25日はとりわけマルシェと、まあ、たくさん
ワークショップなんかもありますしね、
はい、ありますので、お越しいただけたらありがたい、嬉しいかなということでございます。なるほど、
これも入場無料になりますので、はい、ぜひ大阪の難波神社23、24、25やっておりますので、
はい、
時間は10時から、5時まで、25日最終週は4時で終了になりますので、はい、お気をつけください、はい、さらにですね、
はい、
これもまたもう早いですね、募集が始まりますね、はい、12月1日土曜日からですけれども、はいはい、ね、近畿料金 NPO アワードということで、はい、多彩な子育て支援のプログラムを大募集ということですけれども、
はい、
どうですか、
応募期間12月1日から1月31日の2ヶ月間になっておりますので、はい、子育て支援のプログラムを考えている子育て支援の団体に限らず、まあ、いろんなあの環境系でも障害者支援とか、まちづくり、うんうん、いろんな NPO さんが子育ての観点からプログラムしていただければ応募 OK ですので、はい、うん、まあ、この私どものホームページからご覧いただければ、申し込み用紙なり応募要領はダウンロードいただけますので、
はい、
まあ、ぜひあの振るってご参加ご応募いただければというふうに思います。
なるほど、わ、はい、かりました、まあ、これは、ね、まだ12月1日からですね、はい、また来月もお知らせをしたいと思いますけど、はい、ぜひ、検討してみてください、はい、
そうですね、
そしたらですね、今日また素敵なゲストをお招きしておりますので、この後お呼びさせていただきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、今週のゲストをご紹介させていただきましょう。大阪から来ていただきました、認定 NPO 法人生野学園の相談員さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、この相談員さんというね、あの相談員さんではなくて相談員さんですのでごめんなさいね。でもあの今日はね、お名前をご紹介しないには実は訳があって、この生野学園さんがされている事業にも関係をしておりますので、少し生野学園さんがどんなことをされているか、そしてなぜお名前を隠されるのかということを少しちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、生野学園はもともと大阪府の府立婦人保護施設っていう女性を保護する施設だったんですが、
はい、
まあ、大阪府の統合配合計画で、
うんうん、
まあ、悪い言い方をしたら、まあ、潰されてしまったんですけどだいぶ労働闘争は頑張ったのですが、
うんうん、
それは、まあ、生野学園としてはなくなり、はい、今は NPO 法人として立ち直ってずっとやってて、今年で20周年
を
民間として迎えます、
はい、
でその中で 今は主に DV、まあ、パートナーからの暴力ですね、はい、あるいは親からの暴力虐待を受けた、うん、あるいはそこから逃れたい、
はい、
うん、相談したいという人たちの支援をしています、うん、でその電話相談を取ってますので、基本的に電話相談は匿名なので、はい、ちょっと名前を、うん、出すことができず、まあ、生野学園に何か困ったことがあったらご連絡いただけたらお話はできるかもしれないんですけど。
なるほど、
は
い、いやそうですよね、まあ、やっぱり、ね、気軽にっていう言い方もあれですけれども、でもやっぱり相談を、ね、こうされるするということもありますので、今日は名前を隠してということになっています。相談員さんと今日はお呼びしましょうということで、生野学園さんなんですけれども、まあね、いろんな事業をされています。まあ、一つは相談をされていたりだとか、あとシェルター一時保護を、ね、されていたり、あと長期自立支援ということでステップハウス、うん、されているということですけど、ローキンさんとの関係でいくと、
はい、
うん、少しご紹介いただいてもいいですか。はい、
まあ、この間もご紹介ご案内してきましたが、社会貢献預金の笑顔プラス、はい、この4月からスタートさ、スマイルに引き続きで、スタートさせていただきましたが、うん、その中の木先団体大阪地区から選考させていただいたんですが、はい、まあ、その中の団体の一つが、今日お越しいただいている生野学園さんということでございます。まあ、先ほどの DV の、相談とかも含めて、はい、もう社会的に非常にマイノリティの支援を行っているということもありまして、まあ、ぜひそういう団体を支援したいなということもありまして、選ばせていただいたと、うん、また最近の LGBT の関係のことも対応されているということもありますし、はい、まあ、私どもの会員労働組合の皆さんも同様の課題を抱えているんじゃないかなということもありまして、そういったテーマの学習会とかいうところなんかの講師もついこの間9月でしたかね、
来ていただいて
学習会をしていただいたということもあります。まあ、そんな関係で労金としてもまた社会貢献預金という形で預金者の皆さんからの応援、あるいはいろんな会セミナーとかいろんなシンプルなんかへの参加を通していろんな社会課題を市民の方も労働組合の方も学習しようと、
はい、
まあ、そんな思いまあ、まして選ばせていただいたということです。
なるほど、はい、そうなんですね。この前生野学園さんもすでにその前身となる団体、まあ、いろいろ経緯はありましたけれども、もう早くにその婦人保護施設ということで、まあ、されてたということですけれども、まあ、当時のねその位置づけと多分今ってまたちょっと時代が変わってきてる、まあ、そこがさらにいろんな人たちが、まあ、DV の被害であったりだとか、まあ、性の多様性含めて、まあ、状況は何か生きづらさを抱えている人とか、もう本当にもう困ってる、もしくは気づいてない人たち、これが DV なのかどうかって気づいてない人たちもたくさんいる、でもおかしいなみたいなねことっていろいろあると思うんですけど、まあ、相談員さんの立場で、まあ、いろんな方の、ね、お電話を受けたり直接お会いされていかがですか。
まさにその通りですね。なんとなくこれはちょっと変な気がするんだけど自分のせいなのかなとか、うん、みんなこんな感じなのかな、でもちょっとしんどいし変な気がするっていうのを思いながら、まあ、どっか検索されたりとか、はい、生野学園にヒットして、
うん、
まあでも電話相談出だしから、これは DV じゃないんですよねっていうのを言いながら、まあ、DV の電話相談にかけてくれてはるので、
まあ自分でも、
うん、ね、確かに、うん、いやあなたがこれはちょっとしんどいと思ってる感覚は間違いではないですよねっていうところから始まることは結構ありますね。
うんうん、あ、そうですか。やっぱりしんどいけどこれが DV 世の中で言う DV なのかどうかっていうのが自分じゃ第三者がやっぱり言ってあげないと、
そうですね、
うん、いけない場面あるでしょうね。でもその昔もまあ婦人保護施設、これも昔、まあ、まだ DV っていうドメスティックバイオレンスっていうのが言葉としてはない、日本ではない時代ですかね、まあ、暴力ですけれども、うん、この時っていうのはまあ基本的には立場の弱い女性、
そうですね、その不立の時は、婦人保護ですから女性だけだったんですけど、はい、今はまあ民間になってこう小さくなったりお金がなくなったり、まあ、団体としてはいろいろあったんですけど、まあ、一つとしては、まあ、もっと自由に婦人保護の頃だったら支援できなかったいろんな人たちを受け入れることができるようになって、まあ、特にそこで13年働かせてもらってるんですけど、
はい、
入ってからもっと具体的に宣伝しないと安心して相談できるっていうふうに思ってもらえないと思って、うんうん、その生野学園のホットラインカードとか、
はい、
そういう、こう配れる資料の中にもちょっとメッセージを入れさせてもらって、 当時はそうですね2005年ですから、うん、だいぶ前、はい、あんまり
53年ぐらい前
そうですね、はい、LGBT とか LGBTI という言い方がまだあんまり新聞には出てないような時代だったんですけど、もちろんまあ当事者の間ではもちろん分かるので、うん、そういうふうに宣伝して同性パートナーからでも DV は当然あるっていうことを言ってみたら、まあ、うん、そうやって相談を安心してしてきてくれる人が増えていきましたね。
なるほど、
まあ、それも多分ローキンさんがなかなかそこまで積極的にやってるところがないと思って声かけてくれはったんかなちょっとわからないんですけど、うんうん、もしそれが評価されたなら、まあ、とても嬉しいですね。
なるほど、うん、確かにね、その LGBTI の方々 その、まあ、同性間でのね、その暴力っていうのが、うん、なかなかその見過ごされがちというか、まあ、かなりね、でも一般的にあるんでしょうけど、まあ、なんか特殊なところに入れさせられてしまうという生きづらさというかね、でどこに相談すればいいんだろうという駆け込み寺的なところもないしということでいくと、これを民間で、ね、こうされているというのは意義あることですよね、うん、まあ、そういうところでいうとロギンさんもあるじゃないですか、かなり大切、まあ、こう応援しないとということで、ね、
そうですね、そういう意味では大切な団体を、うん、選ばせていただいたんだなっていうのを選んだ後に気づいたこともたくさん
ありましたけど、こんなところまでっていうね。
ただ運動的にね、運動っていうんですかね、そういう活動をなんていうんですかね、地道にって言いますか、はい、真剣にっていうんですかね、なくてはならない活動をされてるっていう、うんうん、お話なんかはいろんな方から伺ってたので、はい、ただ正直私自身も知らなかったんですね、
うんうんうん、
でいろいろ調べていくうちにやはり、あまり表に出てないところですけども、そこを少しでもちょっと広げていく必要がこれからの社会はほっといるんかなというようなことなんかも含めまして、はい、まあ、今回選ばせていただいたということですね。
なるほどね、まあ、なんかその、まあ、根底にはいろんなところに多分いろんな、まあ、多様な暴力がね、うんうん、この生野学園さんもやっぱり暴力っていうのが一つね、これをどう取り除いていくのか、まあ、うん、ここが難しいところだと思いますけれども、いろんな暴力の形を相談員さん聞かれたり見たりされてきたんじゃないですか。
そうですね、まあ、一番もちろん戦争に始まって世の中には大きな、はい、いろんな暴力はたくさんあるんですけど、一番安心できるはずの、まあ、自分の家の中とかこう家族とか親密な関係の中で暴力が起きると、もうとても受けるダメージがものすごく大きいですね、うん、でも大きい割にはあまり人には言われないし、こう知られていない、まあ、先ほどの話の本人も気づきにくいような仕組みもあるので、うんうん、それを安心して相談できる場が増えるのはとても、うん、まあ、そうですよね、大事なことだと思ってますし、そこからいざ、うん、この人と一緒に生活するのは無理と思ったらそこから離れて、
はい、
こう解放される道があるということは皆さんにお伝えしたいんですね。
なるほど、うん、まあ、それにね、まあうん、まあ、やっぱり周りが気づいてあげるとか、うん、こう連絡してみたらということを誰かを後押しすることも必要かもしれないし、まあ、僕らもみんな一人一人が、まあ、その当事者になる可能性も含めて、まあ、それは暴力を振るう方なのか受ける方なのか分かりませんけれども、でもやっぱこういうことがあるっていうことをね、みんながまずは知るっていうことは重要ですよね。
そうですね、本当はもうちょっと周りの人がこう気がついたりとか、うん、こういろんなところに話に行かせていただくことはあるんですけど、こう場所によってはうちの近所にはそんなことありませんみたいに言う人も時々言ってるので、あ、うん、あ、ないことになってるんやと思ってなんかちょっとドキドキするんですけど、本当におっしゃる通り、うん、もう誰でもいつでも被害者にでも加害者にでもなり得るの で、
そうですよ、ね、
なんかお手がいにもうちょっと、うん、なんかしんどそうやけど大丈夫かなとか、
そうですね、
こう結構外でももう本当に人を怒鳴ったりとかこうびっくりするような場面に時々目撃することありますよね、うんうんうん、こうそこにいやちょっとそれはないよねとか大丈夫かなっていうのをこう声をかけるとか、うん、なんかもうちょっと周りが、うん、暴力をあまり容認しないような雰囲気が作れたらまたちょっと、うん、違う気がしますね。
そうですね、まあ、特にね、まあ、どんどんその核家族化が進む中でね、どんどんその世帯が、まあね、一世帯あたりの人口が減って、でお隣近所顔も知らないとかね、いう希薄なコミュニティになっていくと、よりその孤立してしまうというか、 情報も得られづらくなってしまうでしょうし、どう支援したらいいかということも、そこもねすごく時代によって変わってきてんだろうななんていうことをちょっと推測はしますけれども、これは難しい話です。まあ、ここで一曲ご紹介させていただいた後に最後お話またお伺いしたいと思います。美縄でトーン。さて本日の京都ハッピー NPO ゲストに、NPO 認定 NPO 法人生野学園の相談員さんをお迎えしてお話をお伺いしていますが、今度の11月14日ですけれども、水曜日6時半から8時半で、暴力の根絶を目指して安心して支援を求められる社会とはということで、今、ね、お話しいただいたような、現実の話とかこういう問題を知るという部分での、そういう、お話をお伺いする話を聞ける機会がありますね。少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、生野学園の理事長がファシリテーターとなって少し世界的な暴力の現状と、国連に始まってどのような取り組みや法律ができて日本ではどういう仕組みになって生野学園はそれに対してどういう支援をしているのかっていう紹介があった後に、お二人ゲストをお呼びして、もう一つの NPO 法人のシーンっていう大阪の団体の東屋さんと、シーンは性差別や性暴力をなくす、特に子どもへの教育など他にも具体的な相談活動もされている団体で、もう一人、ずっとそれこそこのシンポジウムの共催団体の、生野学園とローキンさんと、あと連合大阪と大阪府と一緒に、させていただくことにはなってるんですが、その連合大阪 と、関わって、三木恵子さんっていう人がずっとセクハラ、職場のセクシャルハラスメントの相談に乗ったり、それをなくすための研修やら教育をしている、どっちか言ったら労働現場に関わる人、での3人でまたトークをしますし、で、これは、女性に対する暴力にちょっと特化、はしているんですけど、どういう、家庭の中、あるいは友達関係やらその若い人の中でもの、暴力や職場においていろんなところで、出会ってしまう暴力に対してどのような視点を持って支援ができる、あるいは相談された時にどう対応したらいいのかとか、こう気づいた時にはどうしたらいい、あるいは暴力が起きにくい社会づくりはどうしたらいいのかっていう話が聞けると思います。
なるほど、2018年11月14日水�曜日6時半から8時半、受付6時からになりますけれども、暴力の根絶を目指して安心して支援を求められる社会とはということで、開催されます。これは、参加無料で、100名様定員になっておりますが、申し込みが優先ということになっています。これも、ローキンさんのホームページから行けますよね。
ローキンのホームページと大阪府のホームページから、それぞれ、インターネットからの申し込みもファックスからも行けますので、そちらをご覧いただければと思います。
そうですね、これ実はね、11月12日から25日っていうのは女性に対する暴力をなくす運動期間ということで、この期間中は、こういうことをみんなで考えてみようというイベントがですね、多分全国でいろんなところで開催されていますよ ね、
はい、
そうですね、大阪ではこのイベント、一つ分かりやすいというか、生野学園さん中心にですね、こう展開されます、大阪府さんと一緒にやられますので、ぜひですね、今の話興味関心ある方、誰もが、暴力の、当事者、被害者にこうなるね、ことがあるので、ぜひ行っていただけたらいいなというふうに思います。そして生野学園さんね、そういう、専門性を持った人をこういかに、育てるかということもされています。でこれは少し先の話ですけれども、親密な関係の暴力を考える2019ということで、来年の2月9日と10日、具体的なこういう研修なんかもされるんですね。
そうです、何年間これで毎年2日間かけて支援をしている他の人たちと一緒に、どのように暴力の問題を捉えて支援していきたいのかっていうのをずっと開催していて、もし 関心があればちょっと申し込みをいただくんですけど、生野学園のホームページを見られたらそこで連絡いただけたらと思います。ちょっと残念ながら大阪府との企画は無料なんですけど、
はい、
学園はあまり開催する、お金がないのでちょっと有料にさせていただいてるので、
いやもうこれは専門性持ってるしいいんじゃないですか。ねえね、これまあホームページチェックをいただけれたらと思いますが、会場はドーンセンターで、参加費は事前振り込みで2日間通して1万円、1日だと5500円、1コマだけだと2000円と、まあ、いろんなプログラムありますので、ぜひですねホームページの方生野学園さんで検索をしていただいたら出てきますので、チェックいただければというふうに思います。ということでですね、まあ、これまでこのハッピー NPO では実はこのテーマに関してはあまり話してこなかったというか取り上げてなかったですよ ね、はい、なのでまたですね今日はあっという間にもう時間が経ってしまいましたけれども、継続してお話またね、情報いただければというふうに思います。はい、本日はですね認定 NPO 法人生野学園の相談員さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
こちらこそ。
またね来月、
はい、
もう年末差し迫ってくる時期ですけれども、皆さん風邪などお引きになられないようにということで、今日はこれにておしまいということです。それでは皆さん、リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。